本日は、主イエスが悪霊の頭と言われて、非難され、悪口を言われている箇所であります。それまで、多くの悪霊を追い出し、いわゆる悪霊払いをしてこられたのを、悪く解釈され、悪霊の頭だから、古文の悪霊どもを追い出しているだけなのだというわけです。悪霊を追い出していただいた人の思いなど、全く考えもしない主張であります。自分たちの結論にそぐわないから、いわゆる結論先にありきで、悪霊の頭というレッテルを貼るしかなかったのでしょう。自分たちの結論とは、自分たちの権威に敬意を払って従属する姿勢を見せるかどうかが鍵で、主イエスはそれに従う素振りも何も見せなかったわけです。そしてその人気はうなぎ登りで、家に押しかけてきて、もう隙間もないほどで人がいっぱいになるほどであったというのです。一方でこの人気、他方でこの主イエスの態度、一層この主イエスを悪く言おうとする人々の心は固くなになってしまったでありましょう。エルサレムから下ってきた律法学者たちっていうのが出てくるんです。エルサレムっていうのは、今イエス様が活動しているガリラヤ湖の北の方から見るとずっと南の方なんです。それなりに旅支度をしてこなければなりません。旅費もかかります。この都から北方の、いわば辺境の地とまでは言えないかもしれませんが、国の外れの田舎の北の町にわざわざ律法学者が出向いてきたわけです。自分たちのステータスとでも言いましょうか、この世での権威を誇示したい者にとって、それを否定したり、あるいはそれを無視する者は見過ごしにできません。どうしてもそういう者は排除するか潰しにかかりたい、そういう衝動に突き動かされていくのであります。それは自分の存在意義を否定するようなものであって、それを許すわけにはいかないのです。自分が生き残るためには徹底的にそれを排除し、潰しにかかるしかありません。この世のステータスが自分を支えていると、自覚的にせよ無自覚であったにせよ、そこに足を乗せて生きている者にとって、そういう反応をしてしまうことはある意味無理もないことであります。これに巻き込まれていったのが主イエスの身内と言われている人たちでした。今日の後のところに、母マリアと兄弟たちがやってきたとあります。イエスの身内と言われるのは、その母マリアと兄弟たちだけなのでしょうか。はっきりしませんが、もしかしたらもっと親戚一同まで広く含まれていたかもしれません。いずれにしてもこの身内は、 都エルサレムから来た偉い律法学者の先生が、なんとうちの、イエスっていうのはヘブライ名でいうとヨシュアですから、うちのヨシュアが悪霊の頭だと言われている、大変なことになってしまった、放っておくことができない、あんな偉い人たちに目をつけられて、そこで取り押さえに来たというのです。もうもはや尋常ではありません。話し合いならまだマシです。説得しに来たならまだわかります。しかし取り押さえに来たというのです。実力行使であります。それほどまでに身内の人たちは危機意識を持ち、そして追い詰められていたと言えるでしょう。この前後の文脈を見ていただいてもすぐお気づきだと思いますが、主イエスは自分を取り押さえに来た身内に対して非難めいた言葉を投げかけていません。悪く言っていないのです。もしかしたら世の権威を着ているあのエルサレムから来た律法学者たちによる、いわゆる一種の扇動によって、肩身の狭い思いをし、もうこれ以上ほっとけないと出てきた身内への同情や哀れみさえ抱いていたかもしれない。ここでシュエスはもっぱらご自分を悪霊の頭だとレッテルを貼ろうとする人たちに真正面から立ち向かっていくのです。そして彼らを呼び寄せて言われたというのです。彼らというのが身内も含むでしょうし、弟子たちももちろんそうでしょうけれども、ここでは自分のことを悪霊の頭だとまで言っているその人たちも、ちょっとこっち来てください、話をしましょう、呼ぶわけです。私たちどうでしょうかね。自分の悪口言われたら言う人をですね呼びますか。学校生活している、中高生の方々、特に敏感に分かると思いますけれどもね、自分の悪口を、陰口を言ってる人がもうはっきり分かって、ね、ちょっと来て話そうよって、なかなか言えませんね。これは会社でも、どこの世界でもきっと一緒でしょ。自分のことを悪く言ってる人たちを、ちょっと一緒にいらっしゃい、話しましょうって。イエス様はそれやるんですね。改めて悪霊というものが今日の鍵であります。21世紀に生きる私たち、一体いつどこでどのように悪霊というものの存在を感じるでしょうか。皆さんいかがでしょう。毎日の生活の中で、これは悪霊が働いていると思えることがどのような時にあるでしょうか。私たちの教会では伝統的にあまり悪霊とかサタンということを強調して言ってこない、伝統があります。同じキリスト教の中でも、とてもこのサタンというものを強調して、礼拝やいろんな場面でサタンが、サタンがという話がいっぱい出てくる教会もあります。でも私たちは、率直に申し上げて、そんなにサタンが、 悪霊が悪霊がっていうことはないと言っていいでしょう。それはやはり私たちの福音というものが一番大事にしている、主イエスからいただいているものが悪魔やサタンのことよりもキリストの勝利の方を告げているから。イエス様が勝利したんだ、そしてイエス様が一緒にいてくれて守ってくれるって、そっちの方がメインだと思っているから、そっちの方が語られるわけです。まあ、ある意味このサタンを強調するというのはこの世の現実に直面していく中でその悪しき勢力にいかに私たちがこう脅かされているかという危機感を抱いているからとも善意で解釈すればですよ、言えます。ですからどっちがいいとか悪いとかいうような話ではありません。日頃あまり私たちは悪霊とかサタンということを言ったり聞いたりしないでいながらも、しかし今日の御言葉に向き合うとき、改めて問われるわけです。あなたはいつどのようなときに悪霊を、サタンを本気で感じてきているのかと。学校の中でもきっとあるでしょうね。だっていじめが起こっている場面って絶対そうだと私は思いますし、陰口もそうだし、グループ争いもそうだし、企業社会だって同じでしょう。もう立身出世のことで頭がいっぱいになって、どの、人脈につくかどの人にくっつくか、どういう情報を収集するか、焼きになっているときにって思いません？ご婦人はご婦人の世界でやっぱりあるでしょう。年長の方々は年長の方々の世界にもやっぱりあるでしょう。ああ、なんでこんな風にこだわっちゃうのかなとかですね、なんでこんなにきついことばっかり言うんだろうとかですね、私たちの生活のいろんな場面場面で、要するに私たちが心を痛めたり、って思ったり失望したりしていく中で、がっかりしたり、あるいは腹を立てたりしていく、なんだこれはと思うような場面の中に悪霊とかサタンというものが働いていると言えば言える。そういうふうにこう思考回路を私たちは教会として植え付けてませんし、訓練してませんから、あまり皆さんはそう思わないかもしれない。でも改めて自分が生活してきて嫌な思いをしたり腹を立てたり悲しい思いをしたりしている場面の中で、悪しき勢力ね、サタンとか悪魔というとなんかもうなんかこの尻尾が生えているなんかが出てきそうな感じがしますけども、悪しき勢力が影響を及ぼしていると思えば、あるかなってやっぱ思うと思うのです。この悪霊と今日のところで言われているものをやはり甘く見ることはできません。舐めてかかるととんでもない結果を引き起こします。実際私たちの人生の足跡を振り返るときに、この悪魔のゆえにどれだけ痛い思いをし、トラウマといえる傷を受け、生涯忘れられない痛みを負うことか。悪霊はいわゆるオカルト映画なんかの、例えばエクソシストと言われる悪霊払いですよね、まさにのように、いわゆる人を精神錯乱状態のようにして異常な事態を引き起こすのが悪霊なのでしょうか。聖書をめくって見ていきますと、確かに悪霊に疲れた者としてガリラヤ湖の向こう岸に渡ったゲルサビトの地というところに行ったときに、墓場に住んでいて、体をこう自ら自傷行為のように傷つけて、もう凄まじい格好をしているレギオンという悪霊に疲れた人が出てきますね。 あるいは現代で言えば転換という病状として知られる症状を表すようにして悪霊がついているというのがありますね。確かにそういう激しいありさま姿で出てくるものもあるのも事実でしょう。しかし実は私たちが思っているよりはるかに悪霊はしたたかではないでしょうか。悪霊は自分の姿を消し隠し当人には無自覚なうちにあるところへと持っていく。案外現代の私たちの生活では自分自身の中にあるいは自分自身の生活の中で悪霊がいろんなことを及ぼしてくることよりも自分よりも他人において悪霊の働きを感じることが多いかもしれません。悪しき力に支配されて自らを貶めていく姿、実はそこにはある幻想への誘いがあるのです。幻想への誘いです。本人は全く無自覚な幻想へと誘う。自分自身のこととなると悲しいほどこれに疎いものであります。他人の悪霊は見えるのに自分についている悪霊にはなかなか気がつかない。一体私たちはいつになったら悪霊の縄目にがんじがらめになっている自分に気づくことができるのでしょうか。さあ次のキーワードは幻想です。幻想、それは救いとか助けとかそのようなものなどなくったって自分の力だけで生きていけるという幻想です。自分に自信を持っている人の幻想です。助けを乞うことは人生の敗北、そんな惨めなことは嫌だと思っている。自分にはできる、自分には人一倍強い意志がある、目に見えない神だの、2000年の遠い昔のキリストだのに助けを乞い救いをいただくつもりはない。それは心の弱い人のすがるものであってオカルトと実は大して違いがないと思っている。迷信めいたものには近寄らない。自分を信じて頑張るだけ。これが幻想であるというのは、そこに不安と恐れが影のようにつきまとっていることで実はわかるのです。自分がやっている、働いている事業がいつ傾くだろうか、いつ健康が損なわれるだろうか、いつ対人関係がこじれることになるだろうか、いつこじれてもいいように深い付き合いはしない。つまり、本気で信頼する関係は気づかない。しかし一方で、一生懸命それらの不安を振り払おうと頑張るわけです。周りから認められるように、健康であるように、人から嫌われないように。人によっては正反対の反応も起こします。平気で人から嫌われることをする。周りの人に気遣うことなんか一切しない。自分のやりたいことだけをする。そして威張り散らす。どっちでもいいんです。どっちにしてもしつこくつきまとってきます。見えない不安や恐れが。本当に自分の力だけで生きていけるのならば、 それで自己充足できるはずなのに、満足できるはずなのに、それなのに口からは不満がついて出てくる。やがて疲れ果て虚無に襲われる。じわじわと虚しさが絡みついていく。しかしです。ここで悪霊はなお駆り立てるのです。耳元でささやく。お前は間違っていないと。悪霊は、悪魔は、そこに本人がうすうす気づきかけている虚しさに目を留めないように、気づかせないように、君がやるべきこと、あなたがやるべきことというものを提供してくるのです。それは他者を責めることです。自分の不安をかき消す一番の方法は何だと思います？イエス様に向かう人たち見ればわかるんです。自分の不安をかき消す一番の方法は攻撃することです。責めることです。攻撃して責めていく。そうやって悪魔に植え付けられた自らの正義感や使命感に邁進していく。そこでは自分の考えを拒む者はすべて敵でしかない。悪でしかない。我こそは正義の使という自負を持って、挙句の果てには最も愛する者をさえも傷つけてしまい、しかもそこでそれはしょうがないことだと言い放っていくようになる。シュエスを悪霊の頭だと言って非難し、攻撃してくる人々。腹立たしいというよりも悲しいほどに無自覚であります。彼らは一体何を恐れているのだろうか。シュエスを悪霊の頭というのは、言い方を変えればシュエスが悪霊の親分であるということを認めることになります。親分の命令は絶対なはず。子分は白を黒だと言われても従う。しかし、それをシュエスは内輪揉めになるというのです。子分は親分にしぶしぶ従う。しかし言うなれば、悪しき者たちの仁義にもとるわけです。悪しき者たちは悪しき者たちなりの掟やルールがある。シュエスが悪霊の頭として仲間を追い出しているならば、それは筋が通らない。追い出された悪霊は納得できない。うちは揉めになるというのです。悪魔がそんなバカなことをするだろうか。悪霊の頭だから下っ端の悪霊を追い出している？なんかいかにも筋が通っているようでありながら、なんとバカバカしい話だろうか。主イエスこそ、そのあまりのバカバカしさに呆れ果ててしまっていたのではないだろうか。しかし、このシュエスを悪霊の頭だというこのバカバカしさの中に、致命的な過ちが潜んでいる。誘惑に負ける罪は許されます。貪欲の罪、よくやってしまいますね。欲張ってしまいます。でも悔い改めればちゃんと許されます。虚栄心の罪、ありますね。人に褒められたい。人から立てられたい。でもそれも、ああ、いけないいけないと思って悔い改めるときに、 やっぱり許していただけるっていうんです。自己中心の罪もそう、傲慢の罪もそう、いろいろな罪がありますが、このお方主イエスの前にどんな罪も冒涜さえも許される、それらの罪は大きな傷と後悔を残しますが、それでも許される。しかし許されない冒涜、許されない罪があるという、それは聖霊を冒涜することだ、すなわちキリストを否定することです。聖霊はよくこの息吹とか、風にというふうに例えられますが、目に見えず手で触ることもできない神様の直々のお働きです。聖霊は私たちに働きかけて、そして私たちがいかに救いや助けを必要としているかということに目を開かせようとしてくれるわけです。皆さん有名なあの良きサマリア人の例えがありますよね。旅人が強盗に襲われて、もう半殺しの目にあって身動きも取れずに倒れてしまっている。その横を祭司やレビ人が通りかかるんだけれども、見て見ぬふりをし知らん顔して通り過ぎていってしまった。がしかし、サマリア人がやってきて、その瀕死の旅人を手当てし、宿屋まで連れて行き、その治療のお金まで置いていった。あの例え、大変心に残りますね。さあ皆さん、聖霊をが皆さんの中にこう吹きつけて働き始めたときに、皆さんはあの場面のどこに自分を見出しますか？見て見ぬふりをして横を通り過ぎるあのレビ人や祭司の一人に自分を見出しますか？でも強盗に襲われて身動き一つ取れずになすすべなくただ倒れているしかない旅人に自分を見出すこともできるのではありませんか？聖霊のお働きは私たちの目を開いてくれます。そして自分がいかに傷つき果て血を流し身動き取れずにいるか、助けを必要としているものであるか気づかせてくれる。もう例えはいくらでもあります。迷える子羊の例えをお話ししましょうか。谷底に落っこって身動き取れなくなった子羊、めいめい泣くしかないけど泣く声も枯れてしまうようなありさま、ああ自分ってこうだったのかと気づかされていく、心の目を開いていくのは聖霊のお働きです。しかしその聖霊を侮る、バカにする、ひいては助けなんかいらんとキリストを否定すること、それは許されざる罪であると教えられています。永遠の罪の責めを負うのだと。どんなに悪霊の頭と言われることがバカバカしくても、主イエスはそれでも相手にしてくれているのです。普通ならば相手にしません、こんなのは。それなのに主は答えようとしている、教えようとしている。それはなぜなのか。それは幻想の中で最悪のボタンを押そうとしているから。 そのボタンを押してしまうならば、永遠に許されない過ちを犯すことになってしまう。それだけは何としても回避させたい。その思いでしょう。それが、父なる神と同じく持っておられる憐れみと慈しみであります。ひもじい思いをして群れて集まってくる群衆をシュエスは深く憐れまれたけれども、このどうしようもないエルサレムから来た律法学者やその取り巻きたちをさえも主は憐れんでおられる。一見すると主の言葉はとても挑戦的な言葉です。しかし実は深い慈しみを持って招いている。この挑戦的な言葉を発しているお方は、聖書の一番最初のところと非常に深くつながっております。最後に、創世記3章、お分けにならずにどうぞ聞いてください。創世記3章のエデンの園の物語の話があります。あのアダムとエバがですね、禁断の好みをあの蛇の誘惑にそそのかされて手を伸ばし食べてしまいますね。自分たちが裸であることに気づき、ね、イチジクグアの葉で腰を覆い、木の陰に隠れているわけです。神様がそのやってくると、どこにいるって聞かれてまともに答えることもできず隠れておりました。禁断の好みを食べてしまったことがすぐにわかるわけですね。そして、一体どうしたと聞かれたときに、まず、女エヴァはですね、蛇が私をそそのかして食べさせましたと言い、そしてアダムは女が私をそそのかして食べましたと言う。二人とも、罪の責任逃れをしようとするわけです。その時に、神様は、蛇と女とアダム、エヴァに、順に犯した罪への裁きを告げるのでした。その一等最初に、蛇に対してこういうふうに言うのです。お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。アダムとエバの子孫、やがてこの蛇の子孫がですね、アダムとエバの子孫によって頭を砕かれ、でもこの蛇の子孫はこの彼のかかとを砕くという、何のことでしょう。頭を蛇は砕かれ、アダムの末はかかとを砕かれる。何か予言的な響きがありますね。この言葉は、アダムの末として、新約聖書では第二のアダムとも言われますが、アダムの末として人の子として主イエスが十字架において、復活において、先に十字架において、あの悪魔にかかとを砕かれると言われるに等しい死を味わい、苦しみと死を味わい、しかし三日目に死に勝利して蘇られたことによって、この蛇の悪霊の頭を砕くことになる。そう理解することができます。主イエスは悪霊の頭だと揶揄されましたが、悪霊の頭の頭を砕くのが主イエスだった。私たちは十字架の光に照らされてこの御言葉に聞くことができます。復活の光に照らされてこの御言葉に聞くことができるのです。それはまだ聖霊を冒涜する一歩手前で、悔い改めのチャンスが与えられているということ。悪霊は 私どもの抱えて密かにお腹の中に持っている恐れを利用します。恐れを増幅させながら、しかもその恐れに蓋をさせて見えないように誘い込みます。恐れがマグマのように中で湧き返っていく中で、それが蓋がされているわけですから、思わぬところから屈折して出てくるわけです。変な形で強権的、権威主義的な行動が出たり、利己的、自己中心的な行動や発言が起こったり、攻撃的な物言いになってみたり、そこから争いが勃発し、傷つけ合い、悪の連鎖の中、滅びへと突き進んで生かせようとするわけです。しかし、ここにあの律法学者たちさえも招きの対象となっている。恐れることはない。聖霊の導きに従いなさい。身を任せなさい。きっと自分もバカバカしい幻想に振り回されていたんだと気づかされ、復活の主の招きの御手を見出すときに、そこにあの悪霊の頭も、そのまさに頭を打ち砕かれているのを見出すでありましょう。聖霊の導きのうちに悔い改めて、十字架の許しの中に、復活の命の中に立ち上がろうではありませんか。今日から始まる一週間、人を責め攻撃する生き方ではもはやないでしょう。慈しみを持って関わる生き方、歩みへとここから押し出されていくのです。